皆さん、おはようございます。10月27日の四日礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日からですね、教会では、教会歴、暦ですね、この、長かったこの聖霊降臨節が終わりまして、新たにですね、降誕前節というですね、季節に入りました。クリスマスシーズンを、迎えたわけであります。とは言いましてもですね、まだまだこの、夏温暖化気候のですね、影響もありまして、こう秋とは言ってもですね、何かこうまだこう、夏のこの暑さが残っているような、今日この頃であります。さて、ですね、この、降誕前節でありますので、教会ではですね、旧約聖書に表されましたですね、この、まずは、天地創造、神様の天地創造ですね、から始まりますですね、このイスラエル の歴史とともにですね、この神様の創造の技、そこからまた、人々のこの、堕落していく姿、罪ですね、罪深い人間の姿で、それにもかかわらず神様の憐れみによって、イスラエルの民は選ばれていくわけですね。愛の技にを表してくださる。そしてさらにですね、救いの約束が与えられていく。そうしたですね、このイスラエルの民の旅路の様子をですね、これから旧約聖書から、辿っていくわけであります。そうしてこの、アドベントですね、いよいよ御子イエスキリストのですね、来臨の希望をですね、待ち望むわけですね。そういうふうに気持ちを持ちながらクリスマスへと、導かれていくわけであります。早速ですね、今日与えられました聖書、はですね、この箴言の8章22節からでありますけども、そこからあの御言葉に、聞いてまいりたいと思います。この神様のこの天地創造ということは、もちろんあの創世記の、1章2章が、まあ、語っているわけですけども、しかしですね、そこだけにしか、書かれていないというわけではないんですね。この今日この与えられた箴言8章22節以降もですね、またこの創造について、語っていることがお分かりになると思います。まあ、箴言というのはですね、こうあまりこう説教でも語られませんし、皆さんもあまり読むことがないんじゃないんでしょうか。ですね、まずその箴言のですね、ですからこの、箴言のこの性格とか目的、その趣旨についてちょっと少し、触れたいと思うんですが、この箴言はですね、知恵文学と言われてますですね。今日の先ほど読んでいただきました8章の22節から読んでいただきましたけどね、この8章の、1節から知恵が呼びかける、英知が声をかけているではないかという書き出しになってますけども、知恵文学と言われてるんですね。で、これはですね、第1章をですね、ちょっと皆さん開けてみていただきたいと思います。990ページですね、990ページ箴言とありますね。この箴言のですね、1章の1節から2節、 イスラエルの王ダビデの子ソロモンの神言、これは知恵と悟しをわきまえ分別ある言葉を理解するため、悟しを受け入れて正義と裁きと公平に目覚めるため、未熟な者に熟慮を教え若者に知識と慎重さを与えるため、これに聞き従えば賢人もなお説得力を加え聡明な人も指導力を増すであろう。また格言空は賢人らの言葉と謎を理解するため、死を恐れることは知恵の始め、無知な者は知恵をも悟しをも侮ると、このようにですね記されています。これは知識と悟しをわきまえ分別をある言葉を理解するため、悟しを受け入れて正義と裁きと公平に目覚める、うんぬんって先ほど読みましたけども、死を恐れることは知識の始めが続いています。これが神言全体の枠組みになっているんですね。そこで今日の言葉、先ほど読んでいただきましたが、8章の22節以下ですね、ここにはですね、神様の創造の技が語られているんですね。ただですね、ここで中心になっているのはですね、私という言葉です。22節ですね、主はその道の初めに私を作られた、いにしえの御業になお先立ってと書いてあります。一体この私とは誰のことなのかっていうちょっとね思うわけですよ。このような私はですね、この天地創造のあの創世記ですねのあの 1章とか2章には出てこないんですね。その答えはね、12節にあるんですね。右側のページです。私は知恵、熟慮と共に住まい、知識と慎重さを備えているとあります。この私は知恵だと言ってるんです。私とは知恵のことであって、すなわちこの神言の中心になるもの、それをですね、まあこう擬人化したっていうかね、そして私と言ってるんですね。知恵のことを私と言ってる。この私である知恵は、この天地創造の時ですね、いやその前にも存在していたわけです。24節から25節見てください。左側のページですね、1001ページの下の段。私は生み出されていた、深淵も水のみなぎる源もまだ存在しない時、山々のもとへも据えられてはおらず、丘もなかったが、私は生み出されていたというんです。こう書いてありますね。深淵って言ってます。この言葉は皆さん、よくご存知じゃないでしょうか。創世記のですね、1章2章にも出てくるわけです。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていたと記されてますね。その深淵さえですね、まだこの存在しない時です。それに先立ってですね、知恵である私は生み出されていたというんですね。その深淵に先立ってですね、私は生み出されていたと。知恵というものが生み出されていたわけです。ですね。この深淵もですね、私は生み出されていた。深淵も水のみなぎる源もまだ存在しない時にあったと言うんですね。で、地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていたと。その深淵さえまだ存在しない時、 それに先立って知恵である私は生み出されていたというんですよ。生み出されていたというだけじゃなくてですね、27節です。私はそこにいたと。主が天をその位置に備え、深淵の表に輪を描いて教会とされた時、主が上から雲に力を持たせ、深淵の源に勢いを与えられた時、この原始の海に境界を定め、水が岸を越えないようにして大地のもといを定められた時、身元にあって私は巧みなものとなり、日々主を楽しませるものとなって、絶えず主の御前で楽を奏し、主の作られたこの地上の人々と共に楽を奏し、人の子らと共に楽しむ。このように記されてますね。私はそこにいたとまで言ってるんです。このような言葉を聞きますとね、創世記だけじゃなくて、この合わせてですね、ヨハネ福音書の一章をもう皆さん思い浮かべるんじゃないでしょうか。言葉は神と共にあったという言葉です。もちろんこの言葉はですね、同時に神様であり、初めに神と共にあったのに対してですね、この今の私である知恵はですね、全てに先立って存在をしていたんです。しかしですね、あくまで神様によって作られたものであるということにですね、大きな違いはあると思います。神様と共にあった。それに対して、この知恵というのは神様によって作られたものだと。それが先にあったということなんですよ。創世記一章の創造にですね、おける最後に、アダムといえば人間が創造されました。それら全てをご覧になった神様はですね、満足して最後に、それは極めて良かったっていう言葉で結んでます。皆さんもよくご存知のところだと思います。全てに調和が取れた、すなわち平和、シャドウ部の状態なんです。バランスよくね、本当に全て良かった。で、神様はこれでよしと言って、休まれたわけですよ。そのような平和の状態をですね、今日のこの箴言ではですね、別の表現で、記しています。それが、今ちょっとお読みしました30節と31節ですね。身元にあって私は巧みなものとなり、日々主を楽しませるものとなって、絶えず主の御前で楽を奏し、主の作られたこの地上の人々と共に楽を奏し、人の子らと共に楽しむとありますですね。本当に穏やかな、時がですね、ここにはですね、神様と人との間に立つ私、すなわち知恵の働きがですね、本当に平和の時にはですね、重要な役割を、担っているということが分かるんじゃ、示しているんじゃないんでしょうか。ね、知恵、その心を穏やかに過ごす、そのためには知恵が必要だということが浮かんでくるんじゃないんでしょうか。一体ですね、この知恵を私たちはどのように理解したらいいんでしょうか。箴言にはですね、この知恵と同じように英知とか分別とか知識というような言葉が用いられています。よくですね、このいろんなことで、専門的な知識を持った人たちが集まって、やらなきゃならない仕事ってありますよね。よく会議を開きます。専門家会議なんてのもありますね。あるいは、学術会議なんてのもありますね。そういう言葉を聞きますが、ある意味ではですね、知恵の知識のですね、そういうですね、英知が集まるところ、 そういう場所だと言っても良いと思うんですね。しかしですね、信玄はそれをまたそれだけを 知性とは言ってないんですね。この、皆さんちょっと前のところをくくっていただいてですね、信玄三章の、ちょっと開けてみてください。三章の、一節から、六節ですね、こういう言葉があります。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の戒めを心に収めよ。そうすれば命の年月、年月、生涯の日々は増し、平和が与えられるであろう。慈しみと誠があなたを離れないようにせよ。それを首に結び、心の中の板に書き記しがよいという言葉がですね、載ってます。そしてですね、その次ですよ。そうすれば神と人の目に好意を得、成功するであろう。心を尽くし、主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩く。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。自分自身を知恵あるものと見るな。主を恐れ、悪を避けよ。まあね、素晴らしい言葉が並んでますね。自分の分別に頼るなと、また自分自身を知恵あるものと見るなとあるようにですね、その自分から距離を置くこと、遠ざかることの大切さを語るんです、ね、そして心を尽くして主に信頼し、主を恐れることから始まることのですね、知恵をここで語ってるんですね。本当にですね、心に ずさんとくる言葉がここで並んでるんじゃないんでしょうか。自分自身を知恵あるものと見るなと、主を恐れ、悪を避けようと、おごり高ぶるなと言ってるんですね。非常にですね、ここの知恵文学のですね、本当に非常にこの学ぶところが多いんじゃないんでしょうか。この知恵をですね、まあヘブライ語ではこのホクマという言葉ですね、あるいは、新約聖書ではギリシャ語書かれてますけども、ソフィアという言葉ですね。その新約聖書今お話しましたけども、この知恵が語ってられるところもあるんですね。コリントの信徒への手紙、新約聖書ですね、300ページ。ちょっと今日はちょっと忙しくなりましたけどですね、ちょっと皆さん開けてみてください。パウロが書きました、コリントの信徒への手紙ですね、の、300ページ。300ページですね。コリントの信徒の手紙1章の18節からね、21節にこう書かれてるんですよ。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のない者にする。知恵ある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信ずる者を救おうとお考えになったのですと、このようにですね、パウロは言ってるんですね。それならば知恵とは何でしょうか。また誰なんでしょうか。この箇所ではね、こう言ってるんです。私たちこの召された者にはですね、神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているんだと。神の愚かさは人よりも賢く、 神の弱さは人よりも強いからですと。つまりですね、パウロが言いたいのは、キリスト、イエスこそ神様の知恵なんですね。ここなんですよ。私たちの生活にはいろんな迷いがありますよ。いろんな嫌なこと、苦しいこと、悲しいことがある。ねえ、不安、私たちみんな不安の中にいるんじゃないでしょうか。自分の健康のこと、また家族の健康、ねえ、病気のこと、生活の、これから生活がどうなっていくのか、これから先のこと、経済活動が今本当に、うまく回ってませんね。お米は高くなってくるし、ねえ、戦争ばかしが起きて、戦争に税金が使われる。その中にあってですね、本当に仕事とか経済的な苦境もあるわけです。このようなことは本当にですね、大きい小さいに関わらず、どの時代にも、どのような人生にもですね、ついて回ってくるんじゃないんでしょうか。けれども、同じように私たちと共にいてくださる方、すなわち知恵であるキリストがおられることを忘れてはならないと思うんですよ。ね、この、箴言のですね、6章、ちょっと先のところですね、6章の、22節あたりですね、20節から、我が子よ、父の戒めを守れ、母の教えをおろそかにするなと、それをいつもあなたの心に結びつけ、首に巻きつけようと。それはあなたの歩みを導き、あなたが横たわるとき見守り、目覚めればあなたに話しかける。戒めは乏しび、教えは光、懲らしめや諭しは命の道だと言ってるんですよ。ねえ、非常にね、この箴言という言葉は皆さんどうでしょうか。ねえ、目覚めればあなたに話しかけると語ってるんですよ。天地が作られる前に、それに先立って私はそこにいた方にですね、やはり私たちは委ねていくことが大事じゃないでしょうか。さて、先ほどですね、マタイによる福音書10章、26節から、読んでいただきましたが、そこにちょっと触れてですね、終わりたいと思います。マタイの福音書ですね、10章の、26節ですね、この恐れについてですね、書かれますね。先ほど読んでいただきましたが、人々が恐れてはならない。覆われているものでも表されないものはなく、隠されているもので知られざるうちに済むことはないからであると言ってますね。この語りかけられていることはですね、本当に恐るべきものは何か、恐るべき方は誰なのかということなんですよ。体を殺しても魂を殺すことができないものどもを恐れるなと。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさいと、28節でですね、こう言ってますね。そうなんですよ。私たちが誠に恐るべきものは、私たちの命を司る神様なんですよ。恐れから信仰へと促されているんです。私たちの髪の毛一本一本も数えられているんです。それを知るほど私たちのことを慈しみ愛してくださるお方がいる。それは主イエスキリストですよ。私たちは一体何に恐れるんでしょうか。私たちの弱さ、愚かささえ、もう全てご存知で、天地のですね、初めから人を作られて、私たちが恐れや不安から解放するために、私たちの罪のために、 愛する一人子を十字架につけられて、そして許された。イエス・キリスト、父なる神がおられるんです。この方以外にですね、この私たちの命を滅ぼす者、取り去る者、奪う者はいません。この神様をまことに知ることこそ、私たちの生きる道、私たちを生かす道じゃないでしょうか。さて、31日は、宗教改革記念日を、迎えます。で、今日はですね、この宗教改革者ルターが作曲しました、賛美歌377番ですね。この神は我が砦、我が強き盾という賛美歌を歌いますけどですね、神の国はなお我にあると、ありますですね、ぜひですね、どんなことがあってもですね、イエス・キリストに励まされて、神様の知恵をいただいてですね、私たちは歩んでまいりたい、そのように、願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますように、お祈りしております。では祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。主は私を作られたと題しまして御言葉に聞きました。天地創造の昔からあなたは共にいてくださって、私たちに励まし守り支えてくださいます。知恵ある者として私たちもこの知恵を多くの方々に、あなたにある知恵を多くの方々に述べ伝えていくことができますように、神様導いてください。この世界、さまざまな苦しみ悲しみの中におられる方々に慰めが豊かにありますように。救い主主イエスキリストの名によりこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。